皆さん、ハレリア。聖なる、聖なる、聖なる主を伝えます。主は私たちのために十字架で死に、蘇られた方、私たちを清め、導いてくださる方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。まずですね、いつものようにですね、東日本のために祈りたいと思います。放射能のことはですね、この原子炉以外の原因もあったということのようですけども、本当にですね、危険な状態に、違いはありませんね。本当にこの原子炉が速やかに安全な状態になるようにですね、また本当に作業者たちが守られるように、また本当に良い知恵が神様から与えられるようにですね、またですね、余震の問題もですね、まだ余震が起こっていますね。また被災者に慰め励ましがあるように、また本当にですね、ボランティア含めさまざまなことに、クリスチャンが関わっていますけども、そのことが証しのあるよう、またそのクリスチャンがですね、主にあって用いられるようにですね、また私たちが本当に祈ることができるように祈りましょう。本当にこの日本のクリスチャンが祈ることができるように、悔い改め減り下ってですね、今ですね、私たちは日本が悔い改めなければいけないというふうにご考えます。でもですね、神様は誰を見ているのか、それはですね、日本のクリスチャンを見ておられるわけですね。だからですね、イエス様を信じていない人たちは神様に祈ることできません。ですから、私たちクリスチャンが祈るようにとですね、神様に導いておられますね。私は本当に神様に祈り、そして神様の祝福をですね、しっかりとこの日本に受け取ることができるようにですね、お願いいたしましょう。ハレルヤ、天の父様、お感謝しますよ。こうしたら、天父様、こうやって共に祈ることができることありがとうございます。この日本には今痛みがあります。どうぞ憐れんでください。本当に癒してください。この痛みを癒すことができるのはあなただけです。どうぞこの日本を本当に立ち直らさせてください。助けてください。あなたにあって、導きがありますよ。主よ、またこの日本のクリスチャンをあなたが祝福してください。そして祈らせてください。主の栄光を表すために用いてくださいますようお願いいたします。イエス様の名によってお願いいたします。アーメン。変換します。では続いて、聖書の通読箇所をですね、いつもの開いてまいりたいと思います。旧約聖書ですね、エレミアからエレミア以下になります。このエレミア書がですね、終わってエレミア以下となりますが、今もこの、アイカをですね、ユダヤ人たちは嘆きの壁で祈ると言われますね。エルサレムの嘆きの壁でですね、彼らはですね、このエレミア・アイカのですね、御言葉を持って祈るわけですね。主が助けてくださるように祈ります。私たちもですね、今も祈りましたけども、主の前にへり下って祈りましょう。主が本当に助けてくださるように、主以外に本当の救いはないんだということを覚えてですね、共に祈っていきましょう。またですね、新約聖書のおばあちゃんごとへの手紙第2、テトスへの手紙、そしてフィレモンの手紙、ヘブル人への手紙と続きます。テモテとテソス、この、これ以外についてはですね、前回もお話ししましたが、それに続くフィレモンへの手紙、これは非常に個人的な手紙です。この書はオネシモという人物をフィレモンに対して取り出すためにパウロが書いた手紙であるわけですけれども、この手紙から取り出すということはどんなことなのかということをですね、私たちは教えられます。ぜひですね、皆さんこれらのところをですね、お見ください。ではですね、今回は テトスの手紙からですね、一章を開いてまいりたいと思います。テトスの手紙2章1から15節のところです。新改訳聖書2版385ページ3版420ページ、ね、
人間で、
人間で罪深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるのは、同じように場所を取った婦人たちには神に仕えている者らしく経験振る舞い、発行を言わず妄作の虜にならず良いことを教えるものであるように、そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、罪深く忠潔で家事に関する励み、優しく自分の夫に従順にあるようにと果たすことができるのです。それは神の言葉が知られるようなことのないためです。同じように若い人々には知恵深くあるように進めなさい。また全ての点で自分自身が良い技の模範となり、一定においては純正で自分を保ち、避難すべきところのない健全な言葉を用いなさい。そうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるでしょう。奴隷には全ての点で自分の主人に従って満足を与え、聞き応えせず別に寄せず努めて真実を表すようにするさせなさい。それは彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを下がるようになるためです。というのは全ての人を救う神の恵みが現れ、私たちに経験とこの世の欲を通してこの時代にあって罪深く正しく経験に生活し祝福された中身、すなわち王なる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れをまず望むようにと教えたとしたからです。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちを全ての不幸から贖い出し、世に罠に熱心なご自分の民に清めるためです。あなたはこれらのことを十分な権威を持って話し進め、また責めなさい。誰にも
絡
んでられてはいけません。
ありがとうございます。でですね、主題聖句を一緒に見たいと思います。はい。しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。テトスへの手紙2章1節、ね、ありがとうございます。ではですね、このところから健全な言葉を持ちなさいと題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。さて今回の箇所ですね、テトスの手紙ですけれども、これはですね、テモテの手紙と同じでパウロの弟子であり、パウロが我が子と呼んだテトスで書いたパウロの手紙なんですね。で、その、初めにですね、こう書いてあります。神の使命、またイエスキリストの使徒パウロで、このパウロから同じ信仰による真実の我が子をテトスへ、私たちの救い主のキリストイエスから恵みと平安がありますようにと続きます。でここで真実の我が子と書いています。真実の我が子、本当の子供と言い換えることもできると思いますが、これは肉による子供ではなく霊による子供であるとも言えます。霊による子供、イエス様はですね、こう言われました。天におられる私の父の御心を行うものは誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。また福音書12章50節。皆さん、教会はですね、 キリストの体、御霊によって一つであるというお話を以前しましたが、私たちキリストにあって家族ですね。これは仲間以上のものです。また皆さん、家族というのは多くは相手を選ぶことができません。まあ、夫婦の関係はですね、お互いを選んで結婚したというかもしれませんけども、しかしまたそれもですね、神様の導きですね。創世記には男と女は一体となると書いてあります。創世記2章24節、それを男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。このことからですね、パウロはエピソード人の手紙でこう言っています。5章28から33です。そのように夫も自分の妻を自分の体に愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養いさせてます。それはキリストが教会を創されたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それで人はその父と母を離れ妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方ものの自分の妻を自分と同様に愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさい。エプスチェーンテガニ5章28から33です。ここでですね、結婚とはこの二つのものを一つにする神様の奥義である。私たちはですね、私たち教会はキリストと一つにされている、このこともですね、このことを表しています。そしてですね、夫と妻もそのように一つにされています。その関係の中に子供が生まれ、そしてまた父となり母となり子孫と増えていくわけですけれども、その夫と妻にもそれぞれですね、父と母がいます。しかしその中でですね、夫と妻以外の関係は本人の選択できない関係です。私にはですね、3人の子供たちがいますが、この子たちもですね、私が選んだのではありません。神様が私たち夫婦のところにこの子たちを与えてくださいました。反対ですね、皆さんのお父さんお母さんのことを考えてください。誰もですね、それを自分で選んだ人はいません。聖書には父と母を敬えと書いてあり、それは約束を伴ったものだと書いてあります。あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものですな。そうしたらあなたは幸せになり、一生長生きするという約束です。エピソード人の手紙6章2から3節、幸せになり地上で長生きすると書いてありますね。皆さん、お父さんお母さんを大切にするなら幸せになって長生きできるんです。まあ、長生きなんかしたくないというふうなですね、悲観的な若者が最近はいたりもしますけれども、幸せになりたくないという若者はいませんね。いや、逆に考えましょう。私は不幸になりたいという人はいるでしょうか。本当によく考えたとき、突き詰めて考えたとき、自分は不幸になりたいんだなという人はですね、いないと思いますね。人は幸せになりたいとか願っています。また親はですね、子供に幸せになってほしいと願っているんではないでしょうか。とにかくですね、父母を敬うなら幸せになる。敬うとはどういう意味か、これはですね、言い換えるなら大切にするというふうなことが言えると思いますね。それは愛するということにもつながっていきますが、この大切にするということ、いい悪いは別としてですね、昔ですね、モーターボート協会のコマーシャルでですね、お父さんお母さんを大切にしようというのがね、あったんですね。子供たちを並べてですね、お父さんお母さんを大切にしようと子供たちが大きな声で言うんですね。まあ、やってることはですね、ちょっと賭博ですんでね、そんなにいい、お仕事かどうかわからないんですけども、でもですね、そういうことを言った。まあ、このお父さんお母さんを大切にする、これがですね、人間関係の基本ですね。話はどんどん逸れてしまっているんですが、この御言葉にあるようにですね、お父さんお母さんを大切にするというそのことが、 幸せの秘訣であるということです。しかしですね、人はこのお父さんお母さんを自分で選ぶことはできません。人はですね、お父さんお母さんのもとに生まれますけれども、自分でそれを選ぶことはできないんですね。皆さん、お父さんお母さんのもとに生まれてきます。生まれてきました。皆さん、あなたの周りにある人間関係はあなたが選んだものではない。あなたが選んだと思っている部分もあるかもしれないけれども、その一番小さな家族でさえ神様から与えられたもの、そして全ての人間関係が神様から与えられたものなんですね。神様から与えられた人間関係なら人は成長していきます。そして教会も同じです。皆さん、教会はキリストにあって一つです。また神様の集められた家族です。しかしそれは自分の選べるものではないんです。神様が与えてくださった人間関係の中で人は問われて成長していく。それはしかしですね、自分で選ぶことはできない。まあもちろんですね、人はですね、この教会が、あと、まあ、何かの事情でですね、教会を移動しなければならない時もですね、この教会がいいだろうかとですね、そのようにしてですね、どこかの教会の門を叩く。しかしですね、その教会にどんな人がいるか細かく細かく調べてまでですね、する人はいないと思いますね。その教会に所属して、そしてですね、どんな人間関係があるのかわからない。しかしですね、神様が置いてくださったその場所で人は成長していくわけですね。箴言27章17節、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれると書かれておりますけれども、神様が与えてくださる人間関係の中で人は問われ成長していくんです。良い意味で私たちはお互いを研ぎ合う関係になることができればいいなと思いますね。教会の人間関係とそのようなものです。テトセの手紙に戻りますけど、神の使命、またイエス・キリストの使徒パウロ、このパウロからですね、真実の我が子テトセ、皆さん、私たちは真実の家族なんですね。神様によって一つとされている本当の家族なんです。そしてこの、一節の、一章の御言葉はこう続きます。同じ信仰による真実の和睦テドスへ、父なる神より私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますように。私があなたをクレテに残したのはあなたが残っている仕事の整理をし、また私が指示したように町ごとに長老たちを任命するためでした。テトスへの手紙1章4から5節、パウロはですね、テトスを長老の任命のために残したと書いてますね。長老の任命のためには、まあ、時間をかけてですね、きちんとした人物を見る必要があったんでしょう。パウロは長老を立て、監督を立て、教会の礎を築いていくためにテトスをこの町に残しました。このことからするとですね、パウロがどれほどの信頼をですね、テトスに寄せていたかということがわかりますね。そのように信頼される弟子テトス、ちなみにですね、テトスが残されたこのクレテというところですが、クレテはですね、地中海に島ですね。ギリシャの南に位置しますね。ここにクレテという島があります。でこのクレテですね、伝説ではパウロはですね、この地中海をですね、旅して回ってですね、そして福音を伝えたというふうにも言われるわけですね。ですから、クレテにもう何度も立ち寄ったんじゃないかという、そういう推測もできなくはないんです。でも使徒の働きだけを読むとですね、使徒の働きに書いてある限りではパウロはですね、このクレテには一度しか立ち寄っていないんですね。でそれはいつかというとですね、この緑のコースなんです。でこの緑のコースは何かというと、 パウロがエルサレムで捕らえられてからですね、ローマにですね護送される時のコースがこの緑のコースなんですね。でその途中にクレテに立ち寄って、でもしかするとその時にパウロはその時もですね福音を伝えて、そしてそこに手と草を残していったのかもしれない。まあ、それはちゃん、それはですねはっきりと言えないんですね。しかしですねパウロはですね本当にこの地中海を回ってですね、さまざまなところで福音を伝えたということがわかりますね。でこのクレテ、パウロはですねこのですねローマに護送されていく途中遭難してですね、そして大変な目に遭ったことが書かれているんですね。それはこのクレテの、まあ、この辺りからでこの辺りで起こる出来事なんですね。クレテのところをですねこう航行している時にですね、なんとですねユーラクロンというですね暴風が吹き荒れる、それで彼らは流されてですね、このクレテからマルタまで流されたと書いてありますね。彼らがですね、ある島にたどり着いたとき、そこがマルタだと分かった。だから彼らはですね、これ大体ですね、100キロ近くあるんですけども、100キロ近く流された。まあ大変なですね、旅ですね。いろんな目にパウロは遭っているんだな、ということが分かりますね。まあパウロがそういう旅をした、その途中にこのクレテというところがあったということですけども、さてですね、この、クレテに残したテトスへの手紙ですね。このテトスへの手紙の2章ですけども、それはこの言葉から始まります。2章の1から3です。しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさいと、まあ、こうはっきり言っていますね。またですね、同じように年を取った婦人たちには悪口を言わずと、神に仕えているものらしく経験に振る舞い悪口を言わず良いことを教えるものであるようにと言いますが、ここでですね健全な教えにふさわしいことを話しなさい、まあ、今の時代は本当に言葉が乱れている時代ですね。少し何かあるとですね道具が飛び交うようなことがあります。もうですねひどい言葉が飛び交う、まあ、テレビの影響もあるのかもしれません。国会などでさえですねひどい言葉が飛び交いますね、まあ、そういうことからするとですね若者たちがですねひどい言葉を交わしていてもしょうがないなとも思ったりもします。しかし聖書は健全な言葉を語るようにと言います。この箇所では悪口を言わずとも書いてありますが、正しい言葉を使う、またですね自制し謹厳で慎深くしというようなことも書いてあります。まあ、それぞれに書かれていることを見ていきますとですね、年取った婦人たちには神の言葉がそしられることのないためというようなことも書いています。まあですね年取った婦人たちに対して良いことを教えるように、また若い婦人たちに対してですね年取った婦人たちが誘うことができるように、神の言葉がそしられることのないため、また若い人たちが城深くあるようにと、ね、書いてあります。またですね7節ではですね節自身について、全ての点で自分自身が良い技の模範となり、教えにおいた純正で威厳を保ち、非難すべきことを心のない健全な言葉を用いなさい、健全な言葉を用いなさいとですね説できますね。そしてですね奴隷にはと、全ての点で自分の主人に従って満足を与え、口ごたえせず、盗みをせず努めて真実を表すよう努めなさい。それは彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。まあ、その奴隷のですね、まあ、奴隷とその奴隷制度のもとにあったわけですけども、今で言えば使用人と言えるかもしれませんね。それの立場にある者はですね、その正しい行いによってですね、神の教えを飾るようになる。で、まあ、ここにはですね盗みをせずなんてことも書いてあったりするんですけども、今でもですねこのフィリピンでしたかインドネシアでしたか、そういうところではですね、まあ、お手伝いさんを雇ってで ですね。それで家の中でいろんなことをしてもらうときにですね、テーブルの上に何か置いてあるとなくなったりするんだそうですね。そういうことが日常的にあるそうです。で、そういうことによってですね、例えば宣教師なんかでですね、インドネシアとか行きますとですね、ショックを受けることがあるみたいですね。で、その人を信頼しているにもかかわらずですね、いい人だと思っているのにそういうことをする。ところがそれがですね、向こうの人たちには当たり前だったりするんだそうですね。しかしですね、ここではですね、奴隷には盗みをせず、ね、盗みをしないんですね。だここに若い人々に奴隷に、それぞれの人たちに対してですね、言葉が続いていくわけですけれども、これらは一体何のために語られているのか、それがですね、11節からですね、書かれています。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって罪深く正しく敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教えるとしたからです。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法からあがなり出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでしたと書いてあります。これは主の栄光のためです。私たちのために死んでくださった主の栄光が表されるためにですね、先にあるですね、正しい行いを書かれている。そしてですね、主はここで言っていますね、主が私たちのために十字架で死んでくださった、私たちをあがなってくださったのは、ご自分の民を清めてくださるためだったと書いてありますね。しかしここを見ますとですね、良い技に熱心なご自分の民をと書いてあるんです。良い技に熱心なものを清めるためということですね。さて、この辺の経をお話しする前にですね、私たちは何度も言いますが、私たちはどのように救われたのか。それは羊の手紙2章8、あなた方は恵みの信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですと書いてあります。皆さん、私たちは恵みの家に信仰によって救われました。ですから良い技とかそういうことではないわけです。良い行いによるではありません。私たち自身の行いによるではありません。しかしですね、この箇所で良い技に熱心なご自分の民をと書いてあります。良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるため。皆さん、このところから私たちは一つのことを学びます。それは、私たちの清めは何もしないで起こるのではないということです。私たちはすでに罪に許されました、贖われました、神のことをされました。しかし私たちが清められるのは良い技によるのです。私たちが主の御言葉に立ち、主の御技に熱心に励む中で、私たちは清められていくことができるわけです。そしてそれは聖霊様の力です。私たちは聖霊様の力によってですね、主の御言葉を行う、そして私たちは清められていくんですね。さて、最初に戻りますが、しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさいと書いてある。同じように2章8節で健全な言葉を持ちなさいとも書いてあります。皆さん、言葉というのは非常に大切ですね。ヤコブの手紙3章2から6節にはこう書いてあります。 私たちは皆多くの点で失敗するものです。もし言葉で失敗しない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を御するために靴をその口にかけると、馬の体全体を行きますことができます。また船を皆さん、あの大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな風によって舵を取る人の思い通りのところに持っていかれるんです。同様に人も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るんです。ご覧なさい、あのように小さい火があのように大きいものを燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪や木、そしてゲヘナの火によって焼かれます。舌は火である。人生の車輪を焼く。恐ろしいですね。まあ私もですね、言葉で失敗したことが何度もあります。まあ言葉を書いたものとしての手紙やメールも同じですね。この言葉を出す口、そしてその舌は体全体を汚す。イエス様も言われました。しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不倫、行為、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これは人を汚すものです。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。マタイの福音書15章18から20。イエス様は口から出るものがその人を汚すんだと言われました。そして先ほどのヤコブの手紙の続き、3章の8から10節にはこう書いてあります。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しも実としていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。まあですね、本当に私たちは同じ口から、同じ口で神様を賛美してですね、私たちは自分の口で神様を賛美します。でも同じ口でまたですね、神にかたどって作られた人、つまりですね、周りの人たちを呪う、悪口を言う時もある、ひどいことを言う時もある。賛美と呪いが同じ口から出てくる。そういうことじゃあってはならない。言葉は人を汚します。口の言葉、それはですね、このように恐ろしいものでありますけれども、同時に皆さん、ローマ人の手紙10章10節にこう書いてあります。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。そうですね、私たちを救うのもまた口の告白なんです。心で信じ義と認められ、口で告白して救われる。マルコの福音書に5章ですけども、イエス様から癒された人の婦人のことが書いてあります。5章27から29です。彼女はイエスのことを見にして、群衆の中に迷い込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の胸元が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。まあ、このですね、きっと治ると考えていたというのがですね、きっと治ると言っていたとも訳されるんですけども、彼女はきっと治ると信じ、そのように言っていた。そしてイエス様の着物に触ったとき癒された。その彼女に対してイエス様は言われました。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気に変わらず健やかでいなさい。マルコの福音書5章34節。あなたの信仰があなたを治した。イエス様は言われました。彼女の信仰が彼女を治しました。皆さん、健全な言葉とは何でしょう。皆さん、私たちの基準は何でし ローマ人の手紙14章23節にはこう書いてあります。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれで信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。ローマ人の手紙14章23節。皆さん、私たちの基準は信仰なんです。信仰から出ていないことは罪です。そうはっきりと書かれています。正しいのは信仰だけです。これはですね、全てに言えることです。健全な言葉とは正しい信仰による言葉と言い換えることができます。では正しいこととは一体何でしょう。正しいこととは、神様があなたを愛しておられ、イエス様を与えてくださったということを信じることです。ヘブル人手紙11章6節、信仰がなくては神に喜べることができません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。神様を信じる者、神様を求め神様に近づく者、神様を祝福しておられる、神様を愛してくださっている、神様は皆さんを愛しておられる、そのですね、根拠は十字架にありますね。2000年前に証明されました。神の愛は2000年前に十字架に証明されました。イエス様を神様が与えてくださった、父なる神様を与えてくださった、そしてイエス様はその愛により十字架にかかって死んでくださった。そこに神様があなたを愛しておられるというその根拠があります。神様あなたを愛しております。神様があなたを愛しておられるから、あなたの家族は祝福されます。神様があなたを愛しておられるから、あなたの人生は祝福されます。皆さん、なぜ私たちに不満があるんでしょう。神様あなたを愛しておられます。民数記6章24から23節、主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御子をあなたに対し、あなたを恵まれますように、主が御子をあなたに、御子あなたに平安を与えられますように。まあ、彼は私のイスラエル人のためになら、私は彼を祝福しようと続きますけれども、皆さん、ここで神様ご自身がイスラエル人のために祈るなら彼らを祝福しよう、祈るなら祝福しよう、神様は祝福しようとしておられるから、神様あなたを祝福したい。いや、今イエス様によってですね、すでに私たちは祝福されているんです。皆さん、そうであるならなぜ不満があるでしょう。神様があなたを愛しておられるんです。私を神様は祝福してくださるんだろうか。私を神様は守ってくださるんだろうか。そうではありません。主はあなたを祝福されます。いや、神様はあなたを祝福しておられます。神様はあなたを守っておられます。神様は御顔をあなたに照らしておられます。神様はあなたに恵みを与えておられます。主はあなたに平安を与えておられます。皆さん、これ一緒に言いましょう。主は私を祝福しておられる、言いましょう。いいですか。はい。主は私を祝福しておられます。主は私を守ってくださ、主は私を守ってくださっておられます。主は私を守ってくださいます、言いましょう。主は私を守ってくださいます。主は私に御顔を照らしてくださいます、言いましょう。主は私に御顔を照らしてくださいます。主は私に恵みを与えてくださいます。言いましょう。主は私に恵みを与えてくださいます。主は私に平安を与えてくださいます。言いましょう。主は私に平安を与えてくださいます。そうですね。皆さん、これが健全な言葉です。私を神様は 私はこんな風だから神様が祝福してくださっておられるかどうか分からない、そんなものは健全さありません、正しい言葉ではありません。なぜならイエス様はすでに十字架であなたのために祝福を勝ち取ってくださったからです。だから正しい言葉は私は祝福されていますということですね。あなたは祝福されています、私たちは祝福されています、神様の愛の中に私たちは置かれています、神様は豊かに私たちに恵みを注いでくださっておられます。主はあなたに平安を与えておられます。皆さん、神様の愛と祝福の中を喜びと感謝を持って良い告白を持って歩みましょう。しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。聖書の教えているその教えにふさわしい言葉はこれです。今お話ししたように、皆さんが今共に告白したように正しい告白を持って歩ませていただきましょう。そこに神様はさらに豊かに祝福を注いでいます。そこにですね、主の前に感謝を持って祈ってまいりましょう。またですね、いつもの祈り方にもお祈りください。お祈りしましょう。ハレルヤ、天父の神しますよ、共にこの祈りでできることありがとうございます。どうぞどうぞ、祝福をしてください、祝福をしてください、祝福をしてください、主をお願いします。主はあなたに祝福されています、祝福されています、祝福されています。私のお祈りください。主イエスは渡されるパンを取り感謝を捧げる後それを捧げられました。これはあなた方のために私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるんです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体の血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体を飲み替え、身体をわきまえないで飲み食いするならば その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためあなた方の中に弱い者の病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかし、もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。